こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。前回のね、放送第382回、神様どうして半年で2度流産しましたということでね、流産の体験記、夫婦対談でお送りしました。皆さんね、たくさん聞いていただいて、そしていいね、コメント、レター、はい、ありがとうございます。もう特にね、コメントであったり、あとレターね、たくさんいただいてまして、特に励ましの言葉であったりね、心が救われるようなメッセージ、たくさんいただきました。本当にありがとうございます。中でもですね、実際私もね、昔流産しましたっていうね、経験者の方のコメントもたくさんいただいて、鍋友さんにもね、こういう流産っていう経験された方、そしてコメントね、いただける方、こんなにたくさんいらっしゃるんやっていうのも驚きました。このことについてはね、また夫婦対談でちょっといただいたコメントとかレターを、振り返りつつ、読ませていただきつつ、流産のね、ことについて改めて振り返るような放送をね、近日中にしたいと思います。それが多分年内最後のね、放送になるかと思うんですが、そういうね、放送も予定してますので、よろしくお願いします。というか、もう年内結構放送数えるぐらいになってきました。もうあと3回かな、この放送入れて。はい、あ、そうかってことは、実はね、この次の放送、この前収録したんですが、今年買ってよかったもの10選というね、放送、夫婦対談で収録しました。それを25日の日曜日に公開しまして、で、先ほど言ったその流産の件のコメントとかレターね、いただいたものをこう振り返るような、夫婦対談の放送を27日にします。で、それでも最後ですね、通常の一般公開の放送としては。はい、なんで今回と次回、買ってよかったもの10選、そしてその次回、流産のね、コメントレターを振り返るという放送で、2022年の放送は最後になります。あとは声日記ですね、メンバー限定の放送がありますと。はい、というわけで、もうね、年の瀬を感じるような時期になってきましたけど、最後までね、よろしくお願いします。というわけで、今日の放送レターいきます。匿名の方ですね。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。渡辺夫婦のお二人に聞きたいことがあり、レターしました。それは、今を生きる方法です。私は常に将来に対する漠然とした不安があり、今を大切にできません。〇〇だったらどうしようと、今考えても解決しない問題ばかり考えてしまいます。今この瞬間の幸せを感じて生きるには、どのような考え方をすればいいでしょうか。また今を生きる方法についておすすめの本などがあれば知りたいです。よろしくお願いします。はい、レターありがとうございます。漠然とした不安ね。これはね、よくあると思います。皆さん少なからずあるんじゃないですかね。僕もね、なんだかんだ言って、自称ポジティブ人間なんですけど、漠然とね、不安を感じたり、ああ、なんやったらどうしようかなとかね、こうなったらどうしようとか、これは大丈夫かなって考える時もなくはないです。だから人はね、そういう漠然とした不安を考えてしまう要素は誰しもあると思うんですよ。で、誰しもあると思うし、それは当然のことなんで、大丈夫ですよっていう話なんですけど、問題は、なんていうかな、程度ですよね。誰しもある要素ではあると思うんですけど、それが強すぎるとやっぱ大変じゃないですか。もう不安ばっかり、不安で押しつぶされそうとかね、もう毎日毎日、あるいはもういつも不安なことばっかりね、考えてるやと、やっぱしんどいし、日常生活も大変ですよね。だから、僕的にはこういう漠然とした不安がある、そういうことをね、考えてしまうっていうことについては、悩むのは OK と。でも、悩む時間を決めたり、悩む量を決めたり、その上限っていうかな、その自分でコントロールできたらいいんじゃないですかっていうのはいつも思ってます。例えば具体的なアイデアとしては、毎晩、夜にね、悩むこと多いと思うんですけど、もう毎晩、その寝る前30分だけ悩むとかね。だからその30分はもうひたすら悩んでもいいんですよ。いくら悩んでも OK。 でも30分過ぎたら、 はい、もう今日の悩む時間終了ということで、もう悩むのはやめちゃう、まあ、メリハリですよね。あるいは、悩む個数を決めるとか、1日に悩める個数は5個までで決めちゃって、じゃあ今日の悩みポイントをピックアップしようって言ってね、まあ夜でもいいですよ、また、まあ紙ノートにね、まあ日記とか5行日記3行日記とかに箇条書きでいいからね、今日の悩み、1何々やったらどうしよう、2何々やったらどうしよう、3何々やったらどうしよう、でもう3つとかね5つとかあらかじめ決めた個数ね埋まったら、はい今日の悩みはこれまでって言ってね、それぐらい、まあ、具体的にっていうかな、制限しちゃう、コントロールしちゃう。ですると、まあ、制限、なんか際限なく悩み続けるっていうのは減るかなって思うし、意外と、なんかそうやって悩んでる時間とか、悩んでるものを自覚することで冷静になれたりするんですよ。なんとなく頭の中でぐるぐるぐるって、悩んじゃうと、あれも悩みやし、これも不安やし、あれしたらどうしよう、これしたらどうしようってね、なんかいくつかポンポンポンって出た悩みがぐちゃぐちゃぐちゃってね、こんがらがって、なんか巨大なとてつもない悩みのように思えたりして大変になってくるんですけど、まあ、意外と、まずこれが悩み、そしてこれが悩みで、これも悩みで、こう個別にね、ちゃんと、ABC ってね、悩みがこれやっていうのがはっきりすることで、なんかそれぞれ何て言うかな、客観的に見れるようになるっていうかな、まあ、冷静になれるというか。だからね、まあ時間決めるとか個数決めるとか、また書き出してみるとかね、まあそういうアプローチはおすすめかなって思います。まあ、あるいは逆にね、良かったことをリストつけてもいいかもしれないですね。もうどんな些細なことでもいいからね、1日3つピックアップするとか言って決めて、まあこれも日記に変えたらいいんじゃないですか。悩み3つ、そして良かったこと3つ、毎日書く。例えば良かったこと、青空がすごい今日は綺麗やった、快晴でね、気持ちのいい天気やった、1、2、夜ご飯のお米がすごい美味しかったとかまあそんなんでいいですよ。そんなんでいいから、ほんまにね、あ、良かったなとか、楽しかったなとか、嬉しいな、美味しいな、まあポジティブだね、気持ちになった場面を3つぐらい思い浮かべて、それで寝たらね、もう結構気持ちいいというか、意外と、あ、なんか毎日3つぐらいはどんな些細なことでもね、楽しいことあったなって思えたりもするし、そういう積み重ねがね、今のどんな小さなことでもいいから、その幸せを感じる、感度っていうか、アンテナをのね、精度を高めるようなね、トレーニングにもなるかなって思います。それとね、おすすめ本も聞いていただいてるんですが、これね、過去の放送でもご紹介しましたが、神メンタル心が強い人の人生は思い通りという本と、あと嫌われる勇気という本はね、まあ、この今を生きるっていう点に関しては結構いい本なのかなと、まあ、具体的なね、方法が書かれてたりもするので、おすすめかなとは思います。この2つね、放送の説明欄に、リンクね貼ってます。あとね、その嫌われる勇気を紹介した放送っていうのがあって、これが第223回なんですけども、このね、過去放送の URL も、説明欄貼っときますので、まあ、合わせてね、お聞きいただければと思います。あ、それで思い出した、メンバーのね、ののこさんという方から自己肯定感の話で、過去放送でね、そういうテーマがあれば教えてほしいですというリクエストいただいてたんですが、そちらにもね、今お答えさせていただきまして、この嫌われる勇気とかね、神メンタルの本、そして、まあ、過去のね、第223回の放送とかが参考になるかなと思いますので、まあ、自己肯定感とか、今を生きるとかね、そういうテーマでね、興味ある方はぜひチェックしていただければと思います。はい、レターありがとうございました。ではですね、続いてのレター、サンタさんの靴下付きでありがとうございます、ギフト付きレター。こんにちは、鍋友メンバーのみかんと申します。一つ悩んでいることがあってメッセージさせていただきました。私はスーパーで正社員として6年ほど働いています。最近人事異動があり、初めて部門の主任となりました。移動先は比較的小さな店なのですが、その分以前の店に比べて人数も少なく、毎日仕事をやりきれない日々が続いています。その上、今まで一度も経験のない部門の主任も兼任しているので、わからないことだらけで常に不安な状態で仕事をしています。仕事量もさばききれない量な上に、お客様対応やメンバーさんへの教育、主任としての勉強、数字をもとに売り場運営の改善などをしないといけなく、 しかしうまくできない自分に非常にストレス過多な毎日です。私はスムーズに物事が進まないことにストレスをとても感じやすく、毎日無意識にできない自分を責めてしまっています。今のできない自分や状況が嫌で仕事を辞めようとも何度も思うのですが、これは乗り越えるべきストレスと思ってしまい踏み切れません。渡辺夫婦ならどのように考えますでしょうか。ご意見いただけたら幸いです。はい、みかんさんありがとうございます。大変ですね。あのね、僕がねこのレターを読んで一番最初に思ったことは、みかんさん真面目やなって、頑張ってるなって思いました。あのね、できない自分を責めてしまうとかね、私ってなんでこんなこともできないんやろうって思われてるかもしれないですけど、旗から見たらっていうか、まあ僕はレターしか読んでないですけど、まあレターを読む限り、客観的に見るとというか、その旗から見るとみかんさんは頑張ってると思うんですよ。いや、すごい頑張られてると思いますよ。真面目に自分の仕事ねきっちり、こなしたい、責任感も強い方やなって思うので、決してなんかみかんさんが悪いとかね、もっと頑張れとかね、そういう風な印象はね全然思わなかったです。だからもっとね自分に自信持ってほしいなって思うんですけど、そうね思えないっていうのは、まあみかんさん結構完璧主義みたいな傾向あるんですかね。どうですか、完璧主義って聞いて、あ、私そうかもって思いますかね。今ね結構仕事の内容ピックアップしていただいて、例えば何やろな、お客様対応でしょ、メンバーさんへの教育、主任としての勉強、数字をもとに売り場運営の改善など、まあいろいろ仕事ありますよね。まあ部門の主任でね、ある意味責任者なので、なんていうかな、責任を負うような仕事もあるやろうし、新しい仕事もねあるし、勉強せなあかんしっていう、いやだからね、こんだけこうこれもせなあかん、あれもせなあかんって挙げていただいてて、多分ねそれぞれこれぐらいっていうか、もうこれはやらなあかんっていう、なんか自分の最低ラインがね多分あると思うんですよ。お客様対応はこれぐらいできて当然っていうか、やるべきっていうかね。でメンバーさんへの教育もこれぐらいは絶対やりたい、趣味としての勉強もこういうことは毎日したい、ね、1ヶ月後こういう風になりたいとかね、売り場改善もあれもせなあかんし、これもせなあかんし、あそこの分析もして、あそこももっとねなんかあの改善できると思ってるけどまだできてないとかね、なんかもういろいろねやるべきこと、もうそれぞれ多分ね全部あると思うんですよ自分の中に。でこれができてない、できてない、あれもできてないし、これもできてないって、もうなんか全部できてないっていうねそれはね結構完璧主義な感じの考え方なんかなって思うんですよ。でいやすごいなって思いますよ、それ完璧主義でね、責任感、まあ、完璧主義っていう言葉はまあいいんですけど、まあでもね仕事って完璧にはできないですよね。スムーズに仕事が進むことってなかなかないんじゃないですか僕もまあ仕事、まあ今自営業でやってたりとか、あとは昔ね銀行員で働いてたりとかねしましたけど、まあなかなかその主任とかね人を束ねるような仕事はせずね、あの会社員とかは辞めちゃったので、まあ部下の立場しか知らないんですが、まあ部下の立場でもやっぱスムーズに仕事なんて進んだことないですし、あ今日はこれしようって思ってたら上司からいきなりねあれしろと指示されたりとか、急になんかお客さんの電話かかってきてなんか急にやらなあかんくなったとかね、もう朝考えてた段取りなんかその通り言ったら試しないですし、これがだから上司の立場でもねすごいやっぱ大変そうでしたよ。上司は上司で、まあ、例えば課長とかもね、なんかこう今日のスケジュール考えてとかね、あれしてこれしてとか決めてても、なんか部下からね、課長すいません、これどうしたらいいですかとかね、どうしたらいいですか、こうしたらいいですかとか言って、もういっぱいね、あの予期せぬ球が飛んでくるし、まあ、突然のなんか、こう対応みたいなんで、てんやわんやなったりとかね、まあ上司も大変そうでしたし、まあ仕事ってね、そんななんかスムーズに進むことの方が、少ないと思うし、なんかそういう、まあ、臨機応変っていうかな、予期せぬ対応みたいなのが連発するようなねことかなって思うので、だから完璧主義的な考え方もほどほどの方が、いいのかなっていうのは思うんですよね。まあ僕が完璧主義では全然なくてねあのどういう印象かわかんないですけど、あの逆やからこそそう言うんかもしれないですけどね、僕割と適当なんですよ。 あれもこれも全部やろうじゃなくて、これだけはやろう、あとはもうどうでもいいやとかね、あんまりこう興味ないやつとか優先度低いやつはもうなんか適当でいいやとかねそうやってサボり、結構サボり癖あるタイプなんで、まあそれがいいか悪いか分かんないですよ。てかまあ悪い時もあると思うんですよ。こう、まあ、よく言うと手を抜くというかね、手の抜きどころをというか手を抜くことを知ってる人みたいな感じなんで、まあなんかあんま良くない面もあるとは思うんですけど、でもね、なんかそのストレス、スムーズに進まないなみたいなストレスは少ないんで、まあだからこれも塩梅じゃないですか。いいなんか自分の働きやすい加減を探していくのはいいかもしれないですよね。だから全部ねできなくていいんですよ。今日はメンバーさんの教育を頑張ろうとか、今日は店舗改善を注力しようとか、まあ計画立ててね、メリハリつけて取り組むのがいいのかなとは思うんですけどね。全部できるはね無理ですよ。そんなスーパーマンねいないんで。でそうやって自分で決めた、自分で決めたっていうのも大事だと思うんですけど、その自分で決めた目標をちゃんと達成していくことで、できないできないじゃなくて、これはできたっていうね、そのできたことにも目が向いてくるようになるので、まあおすすめですかね。今日はこれを頑張ろう、今週はこれを頑張ろうって自分で目標決めてね、それを達成していくんですよ。でその決めた目標が達成できたら OK で、目標にね決めてないものについてはできなくても仕方ないっていうね、まあメリハリかな。はい、みかんさんね、十分頑張られてると思うので、ほどほどにねぼちぼちやっていきましょう。レターありがとうございます。では続いてです、メンバーのてんちゃんです。大輝さん、ゆみさん、シェリタン、こんにちは。こんにちは。いつも癒しをありがとうございます。初めてできた彼と1年半を迎えました。嬉しいので近況報告させてください。はい、おめでとうございます。去年ライブでね、確かお話しさせてもらったと思うんですけど、初彼氏と、その時も初彼氏となんかクリスマスが近いですみたいなお話しした気がするんですが、1年半ですか、おめでとうございます。もうすぐクリスマスなので彼へのプレゼントを選んできたのですが、今年は革のキーケースに決めました。今は作品の完成待ちをしていて、まだかなと毎日ワクワクしています。もうすぐクリスマスですね。そんな嬉しい気持ちが溢れてしまって、サプライズにする予定だったものを1から10まで全部喋ってしまいました嬉しいことはすぐに報告しちゃうタイプです。それでも笑顔で聞いてくれる優しい彼にまた惚れてしまった今日この頃ですなんかもうめちゃくちゃのろけ話ですね。なんかクリスマスですね、いいですね。そんな彼との最近のブームはハッピーウェディングダイアリーです。お二人のお話を聞いて買ってみたのですが、楽しみながら大切なことを話し合えています。プロポーズはもう少し先だそうですが、婚約前にいろんな価値観について話し合ってくれてすごく嬉しいですし、ありがたいなと彼に感謝しています。今回もただののろけを聞いてくださってありがとうございました寒くなってきましたので、お体ご自愛ください。これからも彼と一緒に応援しています。はい、てんちゃんありがとうございます。このハッピーウェディングダイアリー買われましたか？ありがとうございます。ありがとうございますで別に僕らが出版してるわけじゃないんですが、まあ、本ですね。ハッピーウェディングダイアリー、幸せな結婚のための253問ということで、まあ、書き込み式の本で253問の、ね、質問が書かれてて、それに対してこうカップルで、ね、一緒に向き合って、回答を書いていくっていうような本です、まあ、2人の、ね、価値観を知るための一つのツールになるかなということで、まあ、僕らは実際、ね、結婚後かなに、やってみた本なんです。だからもう6年前とかで、それを、久しぶりに読み返してみるっていうメンバー限定の放送をさせてもらったんですが、それをきっかけにね、買っていただいたということですね。まあ、なんやろ、この本がめちゃくちゃ優れてますっていうわけではなくて、まあこのなかなかね、結婚についてどう考えてますかとか、家庭についてどう考えてますかとか、仕事はどうですかとかね、そういう、まあ、価値観を確かめ合うことって結婚前、まあ、付き合ってる時とかなかなかしない、まあ、結婚後であってもね、なかなかこう改めてどういう、あなたはこれに対してどういうふうに考えてますかみたいなね、価値観を知るような場ってなかなかないと思うんですよ。でないからこそこういう、まあ、本を手に取ってみて、それに従って進めてみることでスムーズにね会話ができるんじゃないかってことで、うん、そういう意味ではねおすすめできるかなって思います。まあ他にもねいろんな本あるのかもしれないですけど、僕らがねたまたまやったのがこの本で、 気になる方はね、やってみる価値あるんじゃないかなと思うので、これもね、放送の説明欄に URL 貼っておきます。はい、では続いての質問です。ヤキさん、ユミさん、タソちゃん、こんにちは。
こんにちは。
YouTube、スタンド FM、ユミさんのブログ、毎回楽しんで見ています。同棲している彼から、父親って何？家族にとってどんな立場？と質問をされました。経緯として、同棲している彼と結婚の話が出始めました。私は結婚してこれからも一緒にいたいし子供も欲しいと伝えたところ先ほどの質問をされました。私のことを責めているわけではなく優しい口調で心の底からの疑問のような言い方でした。父親って何？家族にとってどんな立場？もう純粋な質問ということですね。彼の両親は彼が小さい頃に離婚をし、母親と彼、そして妹と過ごしていたため、両親と子供が一緒に遊んでいるイメージができないし、想像できないから不安とのことでした。あ、なるほど。私自身は両親に大事に育ててもらったので、彼の心の辛さも分かってあげられないです。彼にはその気持ちは完全には理解できないけど、話したい時に話してくれればたくさん聞くし、これからも隣にいたいとたくさん伝えて、いつか子供や結婚のことを決断してもらえればと思っています。お二人だったらどう対応していますか？長文になってしまいすみません。よろしくお願いします。はい、レターありがとうございます。そうですね。ちょっと難しいんですけど、レターを読む限り、今すぐ何とかしないといけないことはないのかなという気はします。彼の気持ちがね、わかんないですけどね。それはもうレターいただいたご自身もわからんと思うし、僕もわかんないです。そして彼自身もわかってるのかわかってないのかわかんないです。なんとなく不安とかね、なんかモヤモヤするみたいなんで、それがなんでかとかね。どういう気持ちなんかっていうのがご自身でも整理できてるか分かってらっしゃるかっていうのも分かんないですね。だからちょっと分かんないこと多いんですけど、でもね、お二人だったらどう対応していますかってあるんですが、いい対応されたんじゃないですか。これ以外言いようないですよね。大丈夫大丈夫ってね、別に父親ねいなく育っても大丈夫だよって、そんななんていうかな、まあ、根拠のないっていうか、大丈夫大丈夫って言っちゃってもいいものか、ね、彼のそのなんか悩みの度合いまだあんまり分からないし、彼の気持ちが完全には理解できないっていうのは、まあもう事実ですよね。実際、ね、父親がいない家庭で育ったわけではないのでね。だからできることといえば、話したい時に話してくれればたくさん聞くし、これからも一緒にいたい、隣にいたいっていうことですよね。そしてその気持ちを伝えるってことですよね。いや、だから、なんかすごい大人な、落ち着いた対応されたんじゃないですかね。いいなって思いますけどね。だからまあ、結論を急がずね、彼にもこう決断ね、まあ早くしてほしいっていう気持ちは本音であると思うんですけど、まああんまりこうね、急がせず、ゆっくり考えてもらって、たらいいのかなとは思いました。まあ単にね、彼曰く、まあ、両親がね幼い頃に離婚して、両親と子供が一緒に遊んでるイメージができない、想像できないから不安っていうね言葉は発してるんですけど、それだけじゃないと思うんですよ。不安なのはっていうか、それじゃないっていうんかな、これだけ聞くと、いや別にそんなね、母子家庭の人なんてたくさんいらっしゃるし、別に自分の父親のこと知らなくても結婚子育てできますよね。それは理屈ではそうじゃないですか。いやだから、いやそんなん大丈夫っていう話なんですけど、まあ彼はそう言いつつも結局、例えば幼い頃に両親が離婚したっていうことをまだなんか受け入れられてないというか、そこのなんか問題がまだ解決できてなかったり、あるいはその離婚後の父親との関係がどうなってたか分かんないですよね。一切会ってなかったのか、たまに会ってたのか、で そこでの関係はどうやったのか、あるいは離婚後の母親と父親の関係がどうやったのかとか、離婚後、母と妹と、成長してきた、過ごしてきたその期間、母親とはどういう関係やったのかとかね、そういう、今まで育ってきた家庭環境の問題が解決してなくて、問題っていうのはその自分の心の問題とかが解決してなくて、それが 結婚怖いなとか子供怖いなっていう感情につながってたりもするんで、単になんか父はいない家庭育ったから不安ですっていう話ではないと思うんですよね。まあだからこそっていうんかな、なんか理屈でいや大丈夫大丈夫っていう話じゃない分、まあ時間が必要やったり彼の心の整理がね必要やったりすることもあるのかなって思うので、だからまあ彼が話したよっていう時はたくさん聞いてあげたりとか、まあいつもね一緒にいるよっていう安心感与えてあげたりっていう、まあ遠回りかもね、遠回りのように思えるかもしれないけど、それしか今のところできないかなとは思います。やっぱ彼の問題なんでね、彼自身が解決しないといけない話なので、まあいくらね、まあ彼女であったり将来の奥さんやったとしても心苦しいですが、できることってやっぱ限られてるのでね、自分の問題は自分でしか解決できないからね、まあだからそばにいてあげる、待ってあげるっていう姿勢で今のところはいいのかなとは思いました。レターありがとうございます。では最後です。毎回の放送楽しみにしてます、春と申します。職場恋愛についてご相談させてください。私は今同期で気になる人がいるのですが、2人での食事に誘う勇気が持てないでいる状況です。今の仕事はやりがいもあり気に入っており、同じ職場を選んでいる彼とは価値観も合っていそうだなと感じています。一方告白して振られてしまった時にお互いが職場で気まずくなるのではないか、付き合っても今後ずっと2人が何かと比べられてしまうのではないか、まだ比べられることを彼が気にするのではないかと心配です。なお部署が違うので彼の仕事の出来は分かりませんが、私の方が学歴や資格の点数は少し上、若干人見知りの彼よりは良くも悪くも思い切りがいいかなというところです。彼はあまり目立つタイプではないですが、皆に気を使って楽しませようとするタイプですが、 LINE の既読は正直遅いです。ほう、お二人の率直なご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。おお、なるほどちょっと書きぶりに何ていうかな、気になるというか面白いなと思った点があるんですが、まあ面白いという表現をしてしまって申し訳ないんですけど、どういう心理なのかなってね、ちょっと気になるんですが、まあ、なんか職場恋愛ですっていう話で、まあ振られた時に気まずくなるんじゃないかとか、まあ職場恋愛だったらみんな考える悩みですよね。だからそれはわかるんですけど、今後ずっと何かと比べられてしまうのではないか、そして比べられることを彼が気にするのではないかっていう心配もあるんですよね。ちょっと僕職場恋愛ってしたことないんですけど、そういうことってあるんかな。しかもこの悩みって、まあ要するに私の方が優秀で彼の方が優秀じゃないってことですよね。はっきり言っちゃうと。で、優秀じゃない彼が彼女の春さんの方が優秀で彼氏は大したことないなみたいな風に比べられちゃうのを彼が気にするのではないかと心配ですっていう話ですよね。はーん、なるほどね。これだから例えば学生時代の恋愛で言うと、同じクラス、まあ別のクラスかな、今回で言うと部署が違うってことだね。では別の、同じ学年やけど別のクラスの彼がいて、私の方があのテストの点が良くて彼の方が悪くて、で私と比べてしまうんじゃないか、で彼が比べられるのを気にするんじゃないか、で彼女よりもテストの点数低い、もうこんな彼女とは別れたいみたいな風に思うんじゃないかっていう心配と、まあ要するに一緒ってことですよね。そういうことってやっぱあんのかな。いや、まああるとは思うんですけど、それをなんか付き合う前、食事を誘う、もう初デートを誘う前から心配する必要があんのかなとか思っちゃうんですけどね。もう彼がどう考えてるか分かんないですからね。まあはっきり言うと、ハルさんが勝手に心配してることですからね、それは。だからなんでそういう心配しちゃうのかの方がちょっと気になりますけどね。なんかそういう失敗を今までしてきたんですかね。そのだ、例えばさっきみたいな、その学校でね、その高校生の時とか大学生の時に恋愛してて、私の方が成績良くて彼がそれに引け目感じて別れちゃったとかね、そういう失敗というかあったのかな。あるいはまあ今までなんかこう育ってきた価値観で、例えば女性はこう男性よりも、まあ男を立てるべきとかね、 女性はつつましやかにみたいな価値観の中で育ってきて、私の方が成績良くてなんか彼よりもできるっていうのは良くないことやみたいな風に思われてたりするのかな。まあだからちょっとその中なんでそう思うのかなっていうのは気になるんですけどね。いやだからこれはね、ハルさん自身とあとは彼がどう思うかっていうことなんで、僕らがねどう思うか全然関係ないんですよ。あるいは職場の人がどう思うかとか、仮に職場内で、まあ、実際比べられたとして、まあ職場恋愛もねできたら隠した方がいいと思うんですけど、基本的には、まあ、バレちゃったとして、まあ、春さんと A さん付き合ってるらしいでみたいなね話になって、まあ部署は違えどね、春さん彼女の方がいつも成績いいし、なんかニコニコしてて思い切り良くて気持ちいいよなみたいな、で A さんの彼氏の方は人見知りやし成績もまあそこそこやし、ね、彼女の方がいいよなみたいな、でもしそれで彼女の方が優れてるなんて、例えばね、例えばですよ、男としてどうなんやろなって職場で言われてたとしても、それを春さんが気にせず彼も気にしてなかったら別にどうでもいい話なんですよ。うん、だからもうほんまに周りがどう思うかとか全然関係ないし、で関係ないんですよ。問題は春さんがどう思ってるかと彼がどう思ってるか、特に彼がどう思ってるかですよね。うん、だから今それは心配するべき話じゃないかなとは思います。で多分ね、そのレターの最後にこう突然ね、 LINE の既読は正直遅いですっていう、なんていうかな、あの話が入ってるんですけど、まあ既読遅いとかね、そういうのも含めてちょっとなんていうかな、まあ誘う勇気が出ないというか、なんか私ほんまになんていうかな、候補、まあ、彼女の候補になれるかなというかね、いけるかなっていう温度感がまだ分かんない不安もあると思うんですよね。なんかそういう不安が、もし付き合ったら気まずくなるんちゃうかとかね、比べられるんちゃうかとか、まあいろんなね、なんか悩み事にこう派生してるような気はするんですけど、だからまあ今悩むべきは気まずくなるのではないかとか、比べられちゃうんじゃないかじゃなくて、まあ彼とどうやったらお近づきになれるかっていう、そこをまず悩んだらいいんじゃないですか。それで、まあ、うまくね、恋愛成就したらそれでいいじゃないですか。で、そのしてから、バレたら気まずくなるんちゃうか、だからバレんようにしようとかね、比べられるんちゃうかな、とか、なんかまあ、その辺のことは後で考えたらいいかな、っていうことだと思うんでね。まあ、だからまずは、もう気になる人いるんやったら、アプローチして、ね、いいんじゃないですか、それで。もう気になるんやし、って思いますけどね。ちょっとね、僕職場恋愛ってしたことないんで、あんまり当事者の感覚ね、わからない部分も多いんですけど、まあ、ぜひちょっと鍋友さんね、職場恋愛された方に、こう、告白して振られてしまった時気まずくなるんちゃうかとか、なんかこう何かと二人がね、成績とか比べられるんちゃうかとか、まあそういう話であったり、まあ職場恋愛の先輩としてね、何かこう、話すことがある、共有ね、できることがあるという方はぜひコメントとかでね、ご意見いただければ嬉しいです。はい、春さん頑張ってください。というわけで、今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございました。放送へのいいね、コメントお待ちしております。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。